なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、阿部静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター阿部静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は12月の18日の水曜日でございます。いや寒くなりましたね、本当にねもうね、このラジオの、収録真夜中にね、一人で行ってるんですけれども、もう寒くて寒くて、今ねヒートテックをお家の中なのにね、着用して、で、最近ね、放送の中でもねお伝えしたかなと思うんですけれども、着る毛布をね着て、なんとかね収録をしてるところなんですけれども、暖房つければいいじゃんっていう話なんですよね。ただ暖房をねつけながら収録をするとやっぱりねこう乾燥してしまって喉に良くなかったりとかいろいろあるんですよ。だから本当にね、まあ、限界が来たら暖房を入れたりとかするんですけど、今はねできる対策をしながらですね、それが節約にもつながりますし、なんとかねこう耐えながらというか、収録をね行っております。やっぱりね一人で収録するよりも、皆さんとね一緒にラジオワイワイ収録できた方が楽しいなって思うので、来年は公開ラジオ収録とかもね各地でまたやっていけたらいいなぁなんていうふうに思っております。もしねその時が来たら、ぜひ皆さん積極的にね参加していただけたら嬉しいなと思います。ということで、2024年のジンギスカンパイの放送もですね残すところ、今日を入れてあと2回となりました。今月はですね、皆さんと一緒に2024年を振り返っていく放送ということで、12月の4日に、今年1年間で頑張ったこと、そして先週の放送、今年1年間で嬉しかったこと、そして、今夜もですねまた番組の後半で、テーマをね決めて皆さんと一緒にお話をしていこうと思うんですけれども、本当に1年間ね早いですね。来週がね12月の25日ということでクリスマスなんですよね、放送日が。なのでクリスマストークとかもねしていきたいなーって思ったりするんですけれども、またね番組の最後にラジオメール募集については触れさせていただきますので、まずはこの30分間ですね、皆さんに楽しんでいただけたらと思いますので、最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回はですね、すごく嬉しいことにですねライブの感想メールをいただいております。12月がですね結構ライブが少なめになっておりまして、なかなかねこうライブの感想メールというか皆さん自身がね、ライブに参加するっていう機会も少なかったかなと思うんですけれども、12月の1日東京でねライブがありまして、そちらにお越しくださった岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。12月の1日東高円寺ロサンゼルスクラブに応援に行きました。アーサさんの1周年記念のライブでしたね。8時間半ぐらいずっと座りっぱなしでとても楽しめたライブでした。シータンのライブはゼロも歌ってくれました。始まりがあって今があるんだなと改めて感じました。生ライブは見れていなかったあやほさんのライブも見れてよかったです。来年の名古屋ワンマンのゲストもこの日に決まったみたいでとっても楽しみになりました、ということでね、まずこちらについてねお話をしていこうと思うんですけれども、先週先々週 にもね、ちらっと触れたかもしれないんですけれども、東高円寺にありますロサンゼルスクラブっていうところで、アーサちゃんっていうねシンガーソングライターのお友達なんですけれども、アーサちゃんがですね、東京の中野に昨年ライブボックス01っていうねお店をオープンしまして、そちらの1周年記念イベントということで、総勢ね10組以上のアーティストさんが16組ぐらい出たのかな、出演されて、その中の一人にねありがたいことに私も呼んでいただけて、すごく楽しい時間を過ごせたんですけれども、コボちゃんはね岐阜県からはるばる来てくださって、しかも一番前の真ん中の席で同じくね遠方から来られていたお客様と2人並んでね、ずっと最初から最後までね楽しんでくれたんですよ。もうね MVP って言われてましたよね、司会の方に。すごかったですね。でもねそういう方がいてくれるっていうのは私にとってもめちゃくちゃ嬉しいことですし、自分のねライブ以外の他の演者さんのステージもすごく楽しんでくれていて、すごい素敵な光景でした。後ろ姿がね、いやコバちゃんずっといてくれてるなっていうね、私も後ろの方からね見てたんですけれども、あのすごいねこう輝いてましたよ、後ろ姿がね、楽しんでる様子がねすごく伝わってきてね、めちゃくちゃ嬉しかったです。そしてですね12月の11日はシータンと出会ってちょうど10周年になりましたと。ねえすごいよ、10年間もさ、直接ね本人にも伝えたんですけれども、10年間変わらずに、しかもコロナ禍とかあっていろいろね環境の変化だったり、安倍静香の活動の内容の変化だったり、いろんなことがあったにもかかわらず変わらずにね10年間ずっと推し続けてくれてるっていうのは当たり前のことじゃないですからねえ。配信越しでしたが懐かしの日だまりウェイも歌ってくれました。最近ではなかなか聴けないので聴けてよかったです。2人のカレンダーも聴けました。好きな曲の一つなのでこれも聴けてよかったです。これからも生きてる限り応援していこうと思いました。いやーこんな嬉しいこと言ってくれるのね、もうね本当に、私もねめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。生きてる限りってことはねあと150年ぐらいかな、コバちゃんね。でもね本当にファンとアーティストって鏡なんですよ。だから私いつもね鏡なんだよっていう風に皆さんに言ってるんですけれども、私が皆さんに楽しんでほしいって思ってパフォーマンスを届けるじゃないですか。でもそれを見て答えてくれる方がいるから私頑張れるんですよ。だからさっきのねロサンゼルスクラブの話じゃないですけど、私がね一生懸命パフォーマンスを届けたとしても、それがねあなんか楽しんでくれてんのかな、どうなのかなって、なってしまうと一方通行だとね、やっぱりライブって成り立たないと思っていて、自分だけがね楽しめれば OK じゃなくって、そこにいてくれてるみんなが楽しんでくれて初めて成功だと思うんですよ。だからコバちゃんがね生きてる限り応援しようと思うなんてね、そんな素敵なこと言ってくれるのは本当に嬉しいし、私にとってもねめちゃくちゃ励みになります。嬉しい言葉ねありがとうございます。これからも私もねコバちゃんに楽しんでもらえるように一生懸命ね自分を磨いて、たくさんねいろんなことに挑戦して素敵な景色をこれからもねいっぱいいっぱい届けていけるように頑張っていこうと思ってます。2025年になったらねすぐ安倍静香のバースデー月間ということで、先ほどもねコバちゃんが触れてくれたんですけれども、深見彩穂ちゃんっていうね、これまたアーサちゃんつながりであり、17ライブの、ライバーさんつながりでもあり、そんなアーティストさんがですねゲスト出演決まってくれたんですけれども、1月の26日日曜日に名古屋ハートランドにて、バースデーワンマンライブも予定しております。などなどたくさんね、素敵なイベントありますので、ぜひこれからもね日々楽しんでいきましょう。ということで改めて、この曲を皆様にお届けしたいと思います。さっきコバちゃんがちょっと触れてくれたんですけれども、こうして安倍静香が活動を続けていけるのも結び手である、皆さんの存在のおかげでございます。聞いてください、ゼロ
なのに押し寄せる寂しさ あふれる涙、ぐっとこらげた。飛行機の窓に映る過去の自分、舌を向けば曇り空、顔を上げて行こう。始まりがあって結ぶ手が上がって続いてゆく、この道に歩き続けても
のジンギース乾杯。
阿部静香でゼノお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。12月は今年1年を振り返って月間ということで、今週のトークテーマはですね、今年1年間で悔しかったまたは悲しかった出来事はということでね、メールを募集させていただきました。これがですね、やっぱりね、ネガティブなこととかね、しんどいこと思い出したくないことを今ね、早速噛みましたが、思い出したくないこととかね、いろいろあると思うんですけれども、365日生きてればね、いろんなことがあって当然だと思うんですよ。なので、あえてね、ここで皆さんと一緒に話すことで消化できたらいいのかなって、2024年に経験したしんどかった出来事は24年のうちに解決というかね、置いていって、それがまたね、次に繋がってくれたらいいのかなっていうふうに思います。私もですね、まあ、お話をすると、まず悔しかった、これはですね、本当にたくさんあって、まあ、たくさんというか、やっぱりね、音楽のことでしかないんですけれども、私やっぱりね、病気というか声がね、出なくなってしまった、コロナ禍で出なくなってしまって、それがですね、ずっとも引きずってるというか、針治療をね、今も継続してるんですけれども、やっぱりね、日によって波があるんですよ。で、最近はその波がね、だいぶ落ち着いてきたんですけれども、みんなにはね、悟られないようにというか、見せないようにして、ライブとかね、パフォーマンスしてきたんですけど、やっぱりね、あ、なんか今日ね、ちょっと声があんまりいつもよりも出ないなとかっていうのを本番のね、ステージの前に感じてしまうと、それでね、テンションが落ちちゃうんですよ。で、来てくださった皆様にやっぱり 120%、150%、楽しんでいただきたいですし、ステージの時はね、出さないようにするのはもちろんプロとして当然のことなんですけど、内心でね、あ、なんかもうちょっとうまくできたのになって思ってしまうことがね、実は振り返るといくつかあったんです。でも、みんながね、変わらずに、いや、今日のライブ楽しかったよって、言ってくれたら、まあ、それはね、私の中では納得がいかなかったとしても、ある意味100点なのかなって ね、今日先に言っちゃうとね、たとえ完璧じゃなくてもっていう曲を、最後にねお届けしようと思うんですけど、結局自分が思った評価と周りからこう思う評価って実は違ったりするんですよ。なので2025年のね、まあ、目標にはなってしまうんですけど、やっぱりね、その時のね体調次第でテンションがね変わったりっていうのはやっぱりね、どうしてもね、人間だからあるかもしれないんですけど、そこに左右されないようなメンタル作り、心を、作っていけたらいいなって思ってます。はい、何かね大きな失敗をしたとかそういったことはねなかったんですけれども、悲しかったこととかもね、そこまでねこう悲しい涙を流したとかもないんですけれども、それでもねやっぱり、まあ、言える範囲、放送で言える範囲のお話を今ねしたところで、まだまだね掘り下げではいっぱいありますよ。でも、引きずらない、下ばっかり向いててもね何も変わらないので、前を向いて歩いていきたいなって思ってます。はい、ということで、皆さんのメッセージ見ていきたいなと思います。まずは、この方、釧路のハートマちゃんです。ありがとうございます。悔しかったこと、悲しかったこと、災害に遭われたり、戦争や紛争、事件、事故、いじめなど悲惨なことが後を絶ちませんね。歴史を遡っても悲しい出来事がたくさんあります。とても悲しくなりますね。宝くじが当たらないのは残念で悔しかったこと、以前はラジオ番組やテレビ番組を見逃して悲しくて悔しかったことがありました。ちなみに今はシータンのラジオ番組も NHK テレビ番組もラジオ番組も見逃し配信があるおかげでゆとりができましたと。ねえ、ありがとうございます。いい時代になりましたよね、本当にね。そう、悲しいことね、これ安倍静香個人とかじゃなくって、まあ本当世の中全体になんですけど、そもそもね2024年の元旦からとんでもないことがね起きてしまって、未だにねこう仮設住宅だったりとか、まだね復興が進んでないところだったりとか、このね寒い時期に私ね、寒いですね寒いですねっていっぱい言ったんですけど、私以上に寒いね思いをされてる方もたくさんいらっしゃると思いますし、戦争とかね本当に悲しい事件とか、もうねニュース見てると悲しいことばっかりだったね、心がねこうギュッとこう苦しくなってしまうようなこととかもたくさんたくさんあった1年だったなって。ねえ、もう元旦からああいうことがね起きてしまって、お正月どころではなくなってしまった方もすごく多いと思うんですけれども、そういった方たちがですね本当に一日も早くね、希望の光に包まれる、そんな安心して暮らせるようなね毎日になってほしいなって、ただただ願うばかりですねえ。ということでハートマちゃんありがとうございます。来年はね本当に穏やかなね、みんなにとっていい一年になってほしいなって思います。続きまして静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。今年一番悔しく悲しかったこと、空手の試合で初戦で負けた時に納得してしまったことです。負けたことの悔しさというよりも、これが自分の実力かと受け入れてしまい、もう体力的に厳しいのかなという思いが生まれてしまいました。勝負の世界はシビアで、どんどん新しい選手が入り世代交代していきます。自分はまだ戦えると思っても、一度選手引退を考えるとまた闘志を燃やすの難しいです。これから本格的に指導員を目指すか、また大会出場を目指すか迷い中です。今までに獲得したトロフィーと盾、メダル乗せてみます、ということでね、すごい素敵なね写真がねたくさん、ありがとうございます。これね、私のなんといってもね身近にというか仲のいいね女子プロレスラー倉垣翼さん、最近お誕生日を迎えてね49になったということなんですが、昨年かな、大きなね手術もして、やっぱりね私も聞くんですよ、何歳ぐらいまでね、やっぱり現役でいたいと思うって言ってもね、やっぱり生涯現役でいたいって、どんなにね大きな手術をしたとしても、やっぱりそれを乗り越えてね、やっぱり若い選手とかどんどんどんどんね人気のある選手とかが入ってきても、翼さんすごいなって私思うのは、メンタルがね基本ぶれないんですよね。 オラはオラみたいな感じのところがあって、どっちかというと私もね、部活やってた時に負けてしまう、負けが続いたりとかすると結構ね心が折れてしまったりしたんですよ。でも最終的に、一度きりの人生で山丸さんご自身がね、今もまだ悩み中ということなんですけれども、やっぱりね天秤にかけた時に思いが強くなった方がやっぱり自分の本当にやりたいことかなって、やめるのはね本当に簡単で、まあねそんなこと山丸さんも分かってらっしゃると思うんですが、私も本当にね今だから言うけど、声が出なくなった時にもう無理かなって本気で思った時期もあったんですよ。家族にもね、いやもうね歌でやってくのは無理かもねなんて言われたりもしたんですけど、でもそれを乗り越えて今がね一番いい歌を歌えてるなって思うんですよ。で歌とまた戦いの世界は違うとは思うんですけれども、やっぱりね山丸さんがねまた頑張ってるのは本当に頑張ってると思うし、 SNS でもねいっぱい見させていただいてるので、自分がまだまだ続けたいって思ったら多分それが正解なんだと思います。なので指導員の方向にね、向くっていうのは、例えばね大きな怪我をしてしまってね、もうそれこそできないドクターストップみたいな、状態になっていないのであれば、またね大会に出てみるっていうのも一つかもしれないですし、どんな時でもねいつでも私応援してるのでね、山丸さんが後悔のない決断をねしてほしいななんていうふうに思います。十分頑張ってると思うのでね、頑張りすぎずにね悔いのない、戦いをしてほしいなって思います。ありがとうございます。そして最後に串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。今年悔しかったこと、悲しかったこと、やはり年齢を感じるようになってきたことでしょうか。先日のメールでもお伝えしましたが、病院嫌いのオイラがこれほどまでに病院に通ったことは今までありませんでした。でもそれをきちんと自分の中で受け止めて健康な日々を送っていこうと思います。若い体は永遠ではないけど、若い心と気持ちは永遠に持てると思いますので。そしてもう一つ、今年もたくさんの有名人の方が惜しまれながらも旅立っていかれました。俳優さん、声優さん、歌手の皆さん、自分が同世代を共にしてきた方々が多かっただけに、残念で悲しい気持ちは拭いきれません。それだけ自分も年を重ねてきたということでもあります。いずれは自分もこの世を去るとは思いますが、日々悔いのない人生を送って、最後には素晴らしい人生だったなと言って旅立っていきたい、そう思いました。来年も皆さんにとっていい年になりますよう願うばかりです、ということでねいただきました。ありがとうございます。本当そうですよね。なんかね悲しい事件とかニュースとか後を絶たなかったっていう話もしたんですけれども、命あるもの必ずねそれが終わりを迎える時っていうのは、もう生まれたものはね全て、これは物であってもね賞味期限、消費期限があったりとかもしますし、これはねもう避けられないことなんですけれども、やっぱりね一度きりの人生どういう風に生きていくかっていうのは本当にね大事なことかなって、自分自身を見直して、どういう方向にこれから進んでいくのかっていうのがねすごく大事になってくると思います。私もね来年38になるわけなんですけど、やっぱりねこう内面はねいつまでも見た目年齢とかね体力的な部分はもうどうしようもないんですけど、やっぱりね内面から自分を輝かせていくっていうことに、年齢制限はないのかなって思うので、これからもひろちゃん食べたいものねたくさん食べて、より健康にねお互い気をつけて、ずっとずっとね、内面は若くお互い行きましょう。私もねまだまだ20代に負けてないと思ってるんで、内面はね、はい、ということで、ここで阿部静香のオリジナル曲、たとえ完璧じゃなくてもという曲をお届けしたいと思います。聴いてください。
ここにいていいですから、たとえ完璧じゃなくても頑張ってていいですか、たとえ完璧じゃなくてもここにいていいですか、たとえ完璧じゃなくても
部静香のジンギース乾杯。
安倍静香でたとえ完璧じゃなくてもお届けいたしました。この番組では皆様からのラジオメールを募集しております。次回のテーマなんですけれども、今年1年間を振り返って月間の最終回でございます。今年1年間の自分をトータル的にね見た時に漢字一文字で表すとということで、ちょっと難しいかなっていう方はね点数をつけていただいても大丈夫です。今年の自分を総合的に自分の中での評価なので、先ほどねたとえ完璧じゃなくてもっていう曲をお届けしたんですが、完璧じゃなくていいんですよね。自分自身の中での評価、あくまでも評価なので、点数で言っていただいても大丈夫です。できる方はね自分今年1年間振り返った時にどの漢字がふさわしいか、こちらを、送っていただけると嬉しいです。ぜひ理由も添えて聞かせてください。ラジオネーム、お住まいの地域をご記入の上、ローマ字で SHIZU シズ、そして数字で1240アットマーク kvd.biglobe.ne.jp、 もしくは、シズ1240アットマーク gmail.com でも対応が可能となっております。安倍静香のブログでね毎週ラジオメール欠かさずに募集しておりますので、詳しくは、ブログをチェックしていただけたらと思います。ぜひね年内最後の放送になるのでたくさんの、メッセージお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。あ、ちなみにねクリスマスなんでクリスマストークも全然 OK ですよね。よろしくお願いします。ということで、来年になる前にねもう一本ライブがありました。ごめんなさい。12月の29日ですね、日曜日なんですけれども、お昼間東京の四ツ谷三丁目新宿、数字で44、ファンタジーホール、ファンタジーホール、神々ですね最後の最後にね、ファンタジーホールという、会場にてお昼間にライブがございます。ぜひですね年内最後の安倍静香のライブということで、ライブ納め皆様応援よろしくお願いします。詳しくは SNS、 ブログ、そして公式 LINE 等でご確認をお願いします。2025年に入りまして1月の2日、安倍静香が PR 大使を務めさせていただいております久慈の山花温泉リフレさんにて夜ロビーコンサート、翌日のお昼間久慈のアコースティックカフェほうぼうさんでの新春ライブ、そして1月の12日の日曜日東京中野ライブボックスゼロワンにて、昼夜バースデーイベント東京編がございまして、いっぱい告知したいことあるんですけれども、なんといってもね1月26日日曜日のお昼間、大きなワンマンがあります名古屋ハートランドバースデーワンマン、こちら年内のうちに40席は行きたい。ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔で笑顔でいれるそう。